どう言おうか、彼は迷った。長い沈黙が流れた。エンジンが響いていた。彼らの方を風が撫でていった。やっと彼は当たり障りのない質問を考えついた。じゃあ、君の一生は働き詰めだったわけか。ああ、そうでもないわ。ブリギッテは笑顔を取り戻した。とても充実して楽しかったわ。子供が小さい頃はもう喜びでいっぱいだったし、大きくなると夏の夜なんかに原っぱで過ごすことが多く、病気をする暇がなかったわ。私たち外で音楽をやったのよ。学校の先生が加わり、それに牧師さんと音休生活の元会計官のおじいさんが入って、バッハ、シューマン、モーツァルト、シューベルト。エイリットはとても綺麗なソプラノでした。それで家庭用なら私のアルトでも十分間に合ったわ。歌ったり踊ったり、私たちは本当に幸せでした。ブリギッテの人生、ブリギッテの結婚生活は、やっぱりそういう風だったんだ。ゲオルクの想像通りだった。そして彼の願っていたのもそんな人生だった。金儲けだけが目当てという彼の生活よりも、もっと良い、もっと綺麗な、もっと平和な、もっと成功に満ちた人生。だが、誰だって自分の生活を変えることは許されるはずだ。ブリギッテとだったらば、彼の一生も違った意味を持つようになるだろう。彼女は自分のことを考えない。ただ人を助け、喜ばすことしか考えない。しかし、彼女の心の琴線に触れるためには、彼はどんな糸を弾けばよいのか。ねえ、ブリギッテ、君とだったらどんな男でも一番の幸福者になれるだろうさ。大体あの時もそのことは僕にも分かっていた。ただ、あの一点で引っかかったんだ。今25年ぶりに巡り合ったということを考えると、僕はこれは偶然だと言えないような気がする。ブリギッテ、僕が残る人生に望むところは幸福、幸福だ。そして君はそれを僕に与えることができる。ブリギッテは心臓の鼓動が速くなるのを感じた。私には夫がいた。私を愛してくれた。とても優しい人だったし、素晴らしい友だった。私はとても幸福で、豊かな満ち足りた人生を送った。彼が亡くなると、ぽっかりと穴が開いたみたいだった。一人でいることはとても厳しいことなんだわ。二人の子供は遠くに行ってしまい、ブリギッテにはもう仕事以外に拠り所がない。そこへ、昔愛した男が現れて、君以外に僕を幸福にしてくれる人はいないという。孤独な心が高ならないだろうか。人生にもう一度幸福を捕まえたいという願いが起こったとしても。なぜ答えないんだ。僕たちはお互いのものだと思わないかい？それ以外にはありえないと思わないのかい？まだ黙っているつもり？嫌だとは言えないし、よしという勇気もない。そうなんだろ？こっちをご覧、ブリギッテ。彼は車を道の脇に止めた。彼女は顔を上げて彼を見たが、すぐに目を閉じた。彼の目の切実な訴えが彼女を当惑させたのだ。そして彼女は黙ってゆっくりと首を振った。もし口を開いても、うめき声しか出なかっただろう。ゲオルクは勝ち誇ったように笑った。彼女も僕を愛しているのだ。必ず目的を果たすぞ。そーっと扱わないといけないんだ。彼は優しく彼女の頬を撫でた。ブリギッテは内心激しく戦っていた。もし私たちが何かを望むとしても、正当化する理由は全くないのだわ。弁解のしようがないわ。が、ブリギッテの心は何かに憧れていたし、苦悩も味わっており、仕事だけでは慰めにはならなかったのだ。彼女は神と争い始めた。きっとあなたは私に彼を与えて、彼のためにあなたへの道しるべとなさるおつもりですね。そうに違いありません。答えが返ってきた。結婚の清さを軽んじておいて、どうしてお前が道しるべになれるのだ。でも、彼らの結びつきはもともと結婚ではないのです。一緒にいるというだけで、共に生きているわけではありません。彼は疲れ切っています。こんな関係の中で、 彼は平安を見出せるでしょうか。お前は私にすべてを委ねないのか。神の御声が聞こえた。もちろんお任せします。でもあなたは私たちを再会させなさったではありませんか。それは不正を行わせるためではない。どうすればいいのです。なんて言えばいいのです。彼を失いたくありません。心の中で彼女は叫んでいた。ちょうどその時二人は庭のある小さな食堂の前へ来ていた。晴れた日だというのに庭にはほとんど客はいなかった。ゲオルクはブリギッテを東屋に連れて行き、軽い食事を注文した。25年前の日のようだね。あんなに楽しかったことはない。考えると若い時は愚かなもんだ。今なら我々もあの時の問題を落ち着いて考えられそうだ。25年の間に僕が信仰深くなったなんていうつもりはないよ。でも今でも同じように言える。一体どんな罪を神様に許していただかないといけないのか僕にはわからない。あなたは罪を犯そうとしていらっしゃるわ。なんだって？僕が君とここにいて君と話していることがかい？だってこれは罪じゃないよ。ローゼに対して不正にはならない。だって彼女から何も奪っていないもの。僕は戸籍上は確かに夫だ。しかし実際には。彼は片手で何かを投げ出すような仕草をしてみせた。それならもう立派に彼女に対して罪があることになるわ。ゲオルクは堅くなに笑った。とんでもない。この場合に罪があるとすれば、それはローゼの方で僕じゃない。我々の結婚生活がこうなって、彼女がああいう風だってことは僕のせいじゃない。僕はちゃんと義務を果たした。そのことは君も信じてほしい。ローゼの冷たさ、堅くなさのために、僕が彼女に与えようとしたものは全部台無しにされたんだ。子供たちまでも僕から引き離した。ただ息子だけは僕が才能を認めて美大へ入れてやったので、また少しは親子の情を取り戻せた。僕の方にローゼを思いやる気持ちがあったとしても、彼女の冷たさのために凍ってしまうのさ。このことで僕を責めることは神様にだってできないよ。大体君が罪と呼ぶものが何であるのか、僕には全くわからない。例えば、君なら何を罪と感じるのだ？ゲオルク、そのことではもうあの時私たちは一致できなかったのよ。しかし今度は一致するはずだ。ごく単純な方法でね。人は誰でもあの世の幸せなんてものを信じて、それで結構幸せな気分になることだってできるだろう。だが差し当たって僕にはこの世での幸せが問題だ。あなたは多くの人が死ぬのを見てきたはずだわ。死後の命を信じないの？それは答えられないね。真剣に考えたことがないから。もちろんこの世のすべてを超越した何らかの存在は認めるよ。それを神と呼んでも構わない。僕はマルキーの異教徒というわけでもないんだ。しかし神はとてつもなく大きく、とてつもなく強くて、我々のちっちゃなことを気にかけるわけがない。神が一人一人の罪を許すなんて馬鹿げてる。しかし決して僕は君の考えをやめさせようとしているのじゃないんだよ。どっちみちこんな論争を続けることはないんだ。君はお祈りができる。教会へ行く。何でも君のしたいことをしたいようにすればいいんだ。おそらく君の信仰深さはいつでも僕の心に小さな灯火となるだろう。ただなぜこの一点で一致しないと幸福な家庭が築けないというのか、そこが僕にはわからない。おそらく他にだって対立する意見ならたくさんあると思うよ。ただ愛というか他の面で理解し合えば問題は乗り越えられるはずだ。ああゲオルク。ブリギッテはため息をついた。ゲオルク・ヨハニンクは人間をよく知っており、ブリギッテが内心迷いつつ、それでもすでに彼の方に心を決めているくらいのことは見抜いていた。ただ今は急いではいけない。ゆっくりと、しかし確実に熟するのを待たねば。必ず彼女は手に入る。そのことを彼は確信していた。